今日は黙示録の5章の8節から14節のテキストから豊かな礼拝が与えるものと題してお話をいたします。豊かな礼拝は2つのものを私たちに与えています。その一つはイエス・キリストは主であるという集団の告白を与えるのであります。でもう一つは私たちがどう生きるべきかについての使命を明らかにしております。今日はその二つのものを豊かな礼拝を与えるということについてお話をしたいと思います。コロナの感染が全国的な広がりを見せている中で、政府は今週兵庫県を含む7つの府県に8月の20日から9月の12日までの緊急事態宣言を発令いたしました。これで今までの6都府県に加えてさらに7つの都府県が合計されまして、合計13都道府県に緊急事態宣言がなされることになりました。で、これに対して私たちは人の流れを抑えるために各自が家庭で礼拝を持つようにお願いをいたしました。私たちは使徒ヨハネが経験した時と同じように一人で礼拝を持つことになったのであります。このように一人で礼拝することを余儀なくされて初めて私たちは皆で集まって礼拝を持ち説教を聞くことの大切さに気がつくのであります。賛美についても同じであります。皆で集まって声を合わせて賛美することができなくなって、初めて声を合わせて賛美することの素晴らしさを知るのであります。聖餐式ができなくなって初めて聖餐式を受けたいと強く思うようになるのであります。私たちの信仰は個人的に主イエスを告白してそれで十分なのではありません。集団の告白の中で自分も告白する、集団の賛美の中で自分も賛美する、このように集団の中で私個人も共に告白し共に賛美する、それが教会の礼拝なのであります。まず第一番目に豊かな礼拝が与えるものについてですが、それはイエス・キリストは主であるという集団の告白であります。使徒ヨハネは流刑とされたパトモスの島で一人礼拝を持ちながら、自分が牧会した7つの教会、それは海の彼方の教会でありますけれども、その兄弟姉妹の顔を一人一人思い浮かべて、その安否を気遣いながら、どれほど集団の礼拝をしたいと思ったことでしょうか。いよいよヨハネは幻の中でこれから起こる患難について書かれている巻物が開かれるのを見ることになります。しかしヨハネは恐れません。困難の中で何じら心を騒がすな、神を信じまた我を信じよと言ってくださる主イエスがその巻物を開いてくださるからであります。 今日のテキストの7節から10節をお読みしたいと思います。前にスライドで映しておりますが、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢と思って子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていた。歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたは葬られてその地によりあらゆる部族、国王、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。ここでこの4つの生き物というのは御使いの一種でありますが、ここで24人の長老というのは先に御国に入った人々の代表者たちであります。彼らは手に甲の鉢を持っておりました。その甲から立ち上る煙は彼らの祈りであったと書いてあります。彼らは私たちが道を外れて途中で挫折して御国から離れてしまうことのないようにと祈っているのであります。ヘブル人への手紙の著者はこのことをこのように表しております。前のスライドをご注意ください。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。長老たちは私たちのために祈り、また声を合わせて御子イエスをたたえ賛美しているのであります。さらにその後に万の幾万倍、千の幾千倍の御使いたちの御子イエスをたたえる賛美の合唱が続くのであります。私たちに仕えている無数の御使いたちは、私たちが使命を回復して神のために生きるものとなったことを喜び、御子イエスをたたえているのであります。そのことがこの11節12節に書かれてあります。お読みいたします。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。葬られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。このように私たちに仕えている御使いも、私たちの贖われ救われたことを喜び、そしてこの地上に与え、私たちが与えられて残されてその使命を果たすようにと応援をしているのであります。でこの後さらにですね、御使いたちだけでなくて地上におけるあらゆる被造物もまた私たちが御子イエスによって救われ御国の民となり祭司としての役目を担ったものとなったことを喜び、それを成してくださった御子イエス様をたたえて歌っているのであります。 そのことが13節14節にあります。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだとあります。地上のすべての被造物は、私たちが罪を犯し神の目的から外れた生き方をする道を選んだことによって、被造物の世界も大きな影響を受けました。被造物の世界は、私たちが神に従って歩むときに、その秩序があって、この被造物も歩んでいくという道があったわけでありますけれども、私たちは残念ながらその責任を放棄し、私たちは自分の判断で人生を歩んでいく、そしてその世界を自分の判断で導いていく、このような道を選びました。神なしの歴史を歩み始めたわけであります。そのゆえに被造物たちは、私たちのこの人類のですねに与えられた使命を果たすことができなくて、被造物自体も地上において、悩むことになります。ここに私たちの責任があるわけでありますが、パウロはこのことをローマ人への手紙で述べております。ローマ人の8章の19節から21節にそのことをまさに述べているのであります。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは、被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちが罪が許されて神に従う者となって、初めてこの動物世界においても秩序は生まれてくる、そのように導かれている。だからこそ私たちがまず救われて神の目的を果たしていくことを強く望んでいる。それがこのローマ人への手紙の8章の19から21であります。ですから私たちはまず集団の中で、イエス・キリストは主である、このような告白をまずしなければなりません。第二は、豊かな礼拝が与えるものの第二番目のものは、私たちの使命をその礼拝の中で明らかにするということであります。でこのことは5章の9節から10節に部分的にもう読みましたけれども、もう一度このスライドに表したいと思います。あなたはほふられて、その血によるあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。この長老たちの賛美の中で、私たちの使命が明らかにしております、されております。私たちは多くの国民の中から主によって救い出されたのであります。で私たちはその自分が救われたことをただ喜ぶだけではなくて、私たちが御国の民となったこと、そしてこの祭司としての役目を担ってこの地上を治めるという 大きな責任があるということをこの礼拝は明らかにしております。カインの末裔となった私たちが再び使命に生きるものとならなければならないのであります。この地上を治めるのですというこの言葉は、それはこの地上において政府の社会の中で責任ある仕事をしていく、また家庭の中で家庭を守っていく、子どもたちを育てていく、そのようなことも当然含んでおります。ですから私たちはこの祭司となってという時に、祭司は全ての人が祭司でありますから、単なる進学校に行って牧師となっていくことだけが祭司ではありません。世の地上で働きながら、そして地上を治めていくことが実は祭司の働きなのであります。創世記においてこのことがはっきりと示されております。創世記において私たちが創造された直後に神は私たちに言われました。その言葉を前に挙げたいと思います。創世記の1章の28節ですね。創世記というのは聖書の最初の巻でありますけれども、その第一章にそのことが書かれております。神は彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地を満たせ地を従えよ、海の鳥空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよ。地を従えるということ、そして被造物を支配するということ、導いていくということが私たちの責任であります。イエス様によって私たちが救われ御国の民とされ祭司とされたのは、この使命を全うするためであります。私たちは罪が許され、命が与えられ、新しく作り変えられて、初めて使命に生きるものとされているのであります。主イエスは私たちに言われました。この前のスライドの下の段ですね。我を信じる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし、我父に行けばなり。私たちは全人類がこぞってイエス様の救いを受け、イエス様よりも大きな働きをすることができる。それは地を治めるということにおいて大きな働きをすることができるということであります。私たちのうちに御霊が宿り、今読みましたヨハネの14章の12節のように強大な力が与えられている。それは私たちが祭司の使命を果たして地を従えるためであります。これらの賛美を聞いたとき、先ほど言いましたように長老たちは自分たちに与えられた使命の尊さのゆえにひれ伏して父と御子を礼拝したのであります。最後にもう一度まとめを述べてこの説教を終わりたいと思います。豊かな礼拝は二つのものを私たちに与えます。その一つはイエス・キリストは主であるという集団の告白を与えます。もう一つは私たちがどう生きるべきかの使命を与えるのであります。